メイズ FM761 キ
ラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり協和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人協和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、なんか珍しくスタジオの中に4人もなんだか結構濃い感じの4人が来ているんですけど、まあ女子、強い女子の中に男性2人という、そんな感じがしておりますけども、ではまず、一番こう誠実そうな方からご挨拶を、自己紹介をよろしくお願いします。
はい、協和病院の精神科の医師の高橋です。はい、馬年の年男です。よろしくお願いします。
馬年の年男って24歳じゃないし48歳でもないから、その間ですね、きっとね。
どうでしょう、
ね。60歳じゃないし。よろしくお願いします。お願いいたします。
看護師の黒田です。
はい、
B 型です。
先生が馬と言ったのに、あの B 型で来るのね。
B 型です。
B 型ね、分かった。なんとなくね、このチームのバラバラさがね、分かる感じがするね。はい、ではお願いします。
作業療法士の北野です。
はい、
両利きです。
両利き？
両利きです。
あ、両手
使えます。
だからさ、あの高橋先生が馬といい、黒田さんが、B 型といい、北野さんが両手使いといい、
はい、
両利きといい、次はどうでしょう。はい、
はい、精神保健福祉士の古田です。はい、天秤座でございます。
天秤座、
はい、天秤座でございます。
バラバラでありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、この4人は何をやっているかというと、協和会の中で、昨年からといいますか今年度からですね、本格的に始めた訪問診療に出ているこうスーパースターたち4人が集まってくれたんですけど、まあ、訪問診療といっても多分リスナーの皆さんたちわからないと思うので、そこは高橋先生一丁説明していただいていいですか。
はい、
はい、
精神科の訪問診療をやっているんですけども、この精神科の訪問診療というのは簡潔にお伝えをすると、心のご病気のある方のご自宅に、精神科医を中心とした医療スタッフが伺って診療を行うという、医療のことです。一般的な訪問診療っていうのは、がんだったり神経疾患、呼吸器疾患などですね、いわゆるお体のご病気への診療が中心になります。ただ、精神科の訪問診療は、統合失調症だったりうつ病、躁うつ病、強迫性障害とかですね、心のご病気への診療を中心に行います。例えば幻聴が辛くて外出できない、通院ができないとかですね、気持ちが沈んで病院に行く気力が湧かないとか、そういった方が住み慣れたご自宅で、安心して治療を受け入れられるような、ものが精神科の訪問診療の役割かなと考えています。
ありがとうございます。では先生は、病院からこう出てご自宅にこう訪問をするお医者さんということになりますね。はい、ということですね。はい、確か私の記憶が確かなら、一昨年ぐらいまでは病院の外来をやったりとか、病棟で患者さんを、ね、主治医で見ていただいたりとかっていうことなんですけども、今は、精神科の訪問診療に出ていただいたわけなんですけど、やりがい教えていただいていいですか。
はい、それぞれの地域にはですね、精神症状で苦しみながらも、さまざまな事情で精神科医療とつながることができていないという方がたくさんおられます。しんどくて通院ができないという方もいらっしゃれば、ご本人あるいはご家族が通院を拒否しているというケースもあります。精神科の訪問診療がなければ、こういった方はですね、ご自宅でひっそりと苦しみながら日々が過ぎていくということになります。 その訪問診療ではですね、このようなこれまで精神科医療につながることができていなかった方々に対しても医療を届けることができます、うんうんうん、これまで私たちがですね実際にサポートをすることができなかったという方を、実際に支えられているという、その実感が得られていますので、それは大きなやりがいかなと感じています、特に先生がですね家に来てくれるおかげで安心して過ごせるようになりましたとか、再入院せずに過ごせていますとか、そういった言葉をですねかけていただいた際にはすごく喜びを感じます。
もともとね高橋先生すごいこう患者さん思いの患者さんファーストの医療をする先生だなというふうにお見受けしてたんですけど、もう地域に出て、ね、訪問診療されて、さらに次回にそういう声を聞くともうきっと、ね、嬉しいことですよね。やりがいありますね。
そうですね。
はい、ではちょっと黒田さんからも聞いてみましょう。黒田さんはどうですか。
はい、訪問診療は実際に患者様の自宅に医師が出向き、その人が生活されている場で診察を行います。病院へ通院される場合と比べると、患者様は普段生活されているようにリラックスされていることが多いです。普段の様子が見て分かりやすくて、人と人との関わりを強く感じられることがやりがいや楽しさとなっていると思います。医療者側も病院内での様子とは違う一面を見せることがあります。例えば、医師の高橋先生は、患者様との話の中で紙に絵を描かれることが多々見受けられます先生の描く絵は独創的で、あまり笑顔を見せなかった患者様が吹き出してにっこり微笑むほどでした。
ちょっと待ってください、その絵っていうのは絵の程度はどんな感じ、その独創的って何、ゴッホみたいにうまいとか。
もう先生は自信満々に描かれるですけど本当に下手くそなんです
そんなに下手くそなの。それは黒田さんの主観ではなく古田さんから見てもそう
思う、はい、私から見てもそう思います。
下手くそなんです
、はい、
北野さんから見たらどうですか。
そうですね、目の前では言えないですけどちょっとひどいですね
高橋先生今その言葉を受けてどうですか。
そうですね、私としては真剣に上手な絵を描いてるつもりなんですけど
患者さんが吹き出すほど下手くそってこと。
でも先生はそれがもう、精神療法だと自信満々に言われておりました。そう、もうなんかすごい技術を持っていらっしゃる、
それ、ね、そこが精神療法だというふうに思う先生のちょっと気持ちを聞いてみようかな。どんな感じなんですか。
例えば精神症状がすごく強い方ですと、もともと好きだったこととかにもなかなか興味が持てなかったりとか、一日何もせずにですね、ただベッドで横になって過ごしているという方も中にはいらっしゃいます、なのであの我々の役割として、お薬とか通した治療ということももちろんあるんですけども、ほっとした、一息つけるような時間を提供するとかですね、少し温かみのあるような、時間を提供するというのも、精神科訪問診療の一つの役割かなと考えていますので、あえてですね下手くそな絵を描くことで、患者さんが笑顔になったり少し楽しい思いをしていただけたらなという、そんな思いもあって絵を描いたりすることもあります。
本当はめっちゃうまいらしいですよ。
あ、でもなんかすごくいいことを言ってる風ですけど本当に下手くそ
そうなんだ、楽しいね。患者さんが、今まで、表情がなかった患者さんがそれで、先生のわざと下手くそに描いた絵を見てね吹き出すんだったらそんないいことは、
ね、本当にそう、
はいはい、そんなこんなでとても楽しんでおられるということですね、
そうですね、楽しみにして訪問させていただいております、
はい、ありがとうございます。北野さんはどうですか。
やりがいですかね、院内の業務だと集団で作業療法を行うことが多いんですけど、訪問だと一人一人要するに向き合える時間があるってことは楽しいとかやりがいを感じているのと、他の職種の方と連携しないとどうしても一人ではできないことが多いので、あと対象者の方とかご家族とか施設の職員さんと関わって、その自分の足りないところに気づけたりとか、スキルアップにつながるところはやりがいかなと思ってます。
北野さんも絵描くんですか。
先生と違って描けますね
北野さんも患者さんの前で描くことがあるんですか。
患者さんの前でも描くことあるし、 先生が帰ってったの聞いて、うん、自分であらかじめ準備して持ってって、うん、先生より上手でしょって見せられて、どっちが上手って言って、母さんですねっていう。
その先生が目指すその患者さんにわざとこう下手くそにして患者さんの笑顔を引き出すのと、こう北野さんの絵はなんか目的が違う。
とまず先生のこう楽しみというか、うん、そっちを狙ってあえてこう、うん、下手な絵を描いてるんですけど、うん、今ちょっとこう上手に描いたり、うんうん、まあ、描いてほしいというリクエストを受けて描いて、うん、まあ、こう感動というか、
あ、
そう、違う感情を引き出すようにちょっと狙いをして、
笑いと感動 ね、
あ、そうですね、
いいバランスな感じね。どうですか先生、その言葉を聞いて。
役割分担。
そうですね、
いいね、多職種連携、役割分担ね、感情の引き出し方も役割分担ね、うん、
でその対象者の方も絵を描いてみて、まあ、みんなで楽しむみたいな、
うん、ああいいですね、
ちょっと広げたりしてやってますね。
いや、さっきちょっとね、この番組のが始まる前でにちょっとだけ先生にどんな絵だろうと思って描いてもらったんですけど、本当に下手くそです。びっくりしたね。
先生気づいてないんで。
もうちょっとこう、じゃあしっかり後から言いましょう。じゃあ古田さんお願いします。古田さんはどうですか、はい、やりがいは。
はい、私はですね、もともと病棟で勤務していて、うん、入院患者様の退院支援を中心に今まで業務をさせていただいてたんですけれど、まあ、今は地域連携室というところに所属をして、うん、精神科訪問診療に関する相談とかですね、うんうん、開始までの連絡調整というのを主に担当していて、うん、あと他には患者様のご自宅に直接伺って訪問看護をさせてもらったりとか、うん、あとは患者様の関係機関と連絡を取って、うん、サービスの調整などをさせていただいております、うん、で、まあ、退院支援とは違うやっぱりこの患者様の今の生活をどう支え続けるかっていうところを一生懸命考えて、うん、チームで連携してやれているところがやりがいかなと感じております。
うん、もうなんかこの収録にこう出発する前に病院の中の会話を聞いてても本当にこう生活の中にどっぷり入って、うん、患者さんのこう、ね、背景をちゃんと分かりながら支援してるんだなってことが、ね、伝わったからきっとむちゃくちゃ楽しいですよね。
そうです ね、
ね、
高橋先生を中心にいいチームが出来上がってるなっていうふうに感じてます。
うんうん、はい、ありがとうございます。なんか本当に生き生きと働くなんか4人だなっていうふうに思っているんですけども、はい、番組の途中なんですけども、ここで番組のテーマソングをおかけしたいと思います。4人にぴったりですからね、よく聞いてくださいね。この番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。
差し伸べて思いやりは
田恵美さんの思いやりの歌お聴きいただきました。さてね、先生の絵があまりにも上手だという話がさっき出たんですけど、そういうね芸術的なことでこう患者さんとこう触れ合って、まあ、笑いなのか感動なのかよく分かんないんですけど、感情を引き出すということをしているよってことなんですけど、芸術っていうところで言えば何かあるんですか、他になんか4人がこう共同で何かやってるとか、なんかそれぞれ勝負してるとか何かあるんですか。
私は今高橋先生と2週間に1回ピアノ教室に通っております。
行ってんですか。
北野さんと古田さんも通ってます。
はい、通っております。
上手なんですか。
あ、我々ですか。
いや、なんかその方なんか我々は上手だよって。どこ、
先生と黒田さんペアと古田さんと北野ペアに、うん、まあ、その行く日が分かれてますけど、
うん、階級が違うの、そのなんかうまさの階級が。
まあ、ちょっと正直そうですね。
ひょっとして何先生何、絵も下手くそだけどピアノも下手くそ。
いや、まあそうですね、右手と左手が一緒に動いてしまうぐらいのレベルですかね。
どっちがうまいの、黒田さんと。
でもその、 教えてくださる患者様から言わせると、うん、黒田さんの方が、うん、なんか上手に弾けたねって一回言われましたよね。
そうです ね、はい、まあ、そもそもなんでピアノを指導してもらってるかという話なんですけども、
そうですね、
今我々が訪問診療を行っている患者さんの中には、まあ、お薬の治療をしているんですけども、うんうん、なかなかこう症状が良くなりきっていないという方がいらっしゃるんですね。で、まあ、お薬の治療だけですっかり良くなる方ってあまり、まあ、多くないと言います。それだけで良くなるものでもありませんので、うん、他にできることはないかなということを一緒に患者さんと考えていたんですけども、うん、まあ、その方はなかなかお家で楽しいことを、見つけられないと言いますか、今、まあ、なかなかこうできることがなく、まあ、何もせずに過ごしているような、状況ではあったので、何ができるかなという話をした時に、ピアノを教えることならできるかもしれないという話をしていただいたんですね。まあ、これまでその方は自分でまあピアノも楽しめなかったし、テレビとか音楽含めてなかなか楽しいと思えてなかったんですけども、我々にこうピアノを教えてくださってるその時間はですね、非常にいい笑顔をされていて、普段診察の時と比べると、まあ、生き生きとした様子だったんですよね。なのでまあこのピアノを通した活動というのも、まあ、治療の一環かなという思いの中で、
なるほど、
まあ、我々があえて、まあ、ピアノを教えていただいているという。
だからあえて下手くそなのね。
そうですね。
かもしれませんね。
上手に弾いてしまうと、なかなか治療につながりませんので、あえて下手くそに弾いていると。
下手くそにもいろいろあると思うんですけど、さっきなんか両手と別々に弾くとどうのこうのっておっしゃってましたけど、どのぐらいの何を弾いてんですか。
その患者様がご用意してくださった曲は、はい、蝶々です。
蝶々、蝶々って小学生が弾く蝶々で、
そうです。
蝶々を、さっき先生たちが両手が一緒になっちゃうって、ソミミファレレですよね。ドレミファソソソですよね。それを主旋律を右手で弾いて、左手は何を弾くんですか。
ドドソソというような
感じですかね。ドドソソというそれを習っていると。もうクリアできたと。
いや、まだです。
まだ
やっとこの前、両手を初めて高橋先生が動かして弾いてみたところで、それまでは私たち片手ずつのトレーニングを受けていて、やっと1回先生が両手で
1回受けて、でなんとか頑張るかなと、これから頑張っていこうかな。
そうですね、
はい、私の記憶が確かなら、私の孫は今5歳なんですけど、彼女がなんか確か蝶々を習ってるって言ってましたので、よろしくお願いします。
同じレベルで頑張りましょう。
勝負ですね。はい、で、じゃあその2人、こっちの古田さんと北野さんチームは、ピアノが上手なチーム、
上手っていうか、その方に言わせると、お二人より上手ですねって言って
た。北野さんはどのぐらいレベルなんですか。
自分は左手も あの別々で動かせるけど、音符が読むのがまだあれなんで、ちょっと苦手というか遅いかなぐらいで、うん、まあ、弾けばする
弾けばす、はい、弾けばす。
私フルタはですね、うん、あのまあ幼少期習っておりましたので、
うん、習ってたのね習ってたのねまた偉そうに習ってたって言うとるわ
習っておりましたので、うん、あの多少は弾けるんですけど、うん、やっぱ患者さんと一緒に関わるっていうことが大事かなと思うので、うんうん、楽しませていただいております、う
ん、
はい、
でも私弾けますぜって感じでやるんでしょ。
そうなんです、ね、
関わることが大事だ。
私が弾けるけどって思いながら弾いてます、うんうんうん、
で患者さんは結構あの上手だねって言ってくれる感じ、
ね、そうですね。お二人あの高橋先生と黒田さんよりはだいぶ上手です、うん、
だいぶ上手です。
言ってくれると思いますね。だいぶ上手ですさん。
もうこっち二人はですね、うん、あの初日からあそこまでできるんじゃあ次行きましょうか、もう次の段階まで行っちゃってるので、
なんか私が高橋先生と同じくくりっていうのがちょっと嫌です。
ちょっと待って、この4人の中でそのなんかこれは高橋先生、これはこの4人の中で自分が一番だとかあります？
そうですね、ベースが弾けるということと、昔は勉強ができたというところです。
おおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお、
自分ドラムとギターはできるので、ベースはまあ多少は弾けはしますけど。
あ、黒田さんは何先生よりも勝ってるところなんだろう、
まあ、ありすぎて。
そうですね、一緒に仕事しててほとんど先生よりはできるなって思って、は
い、勉強以外は
勉強以外は
すごい人たちだね。古田さんはどうですか？
私も勉強以外は高橋先生よりいろいろできるところ多いかなとね、先生
どうですかね、ちょっと負けた気はしないですけどね。
多分こういう高橋先生のね、素朴なところがきっといいんだよね。ね、このチームのいいところだよなっていうふうに思うんだよね。ありがとうございます先生ね、わざとなんか弱いふりしてくださってね。
本当にありがとうございます。
皆さんのために
そうそう、わざとですよね。ありがとうございます。あのね、本当にあの早いもので、あの時間がそろそろ来てしまうんですけれども、あの先生なんか曲、最後にリクエスト曲をくださったんですけども、はい、リクエスト曲にかける思いを徳と話してください。
はい、これはコクワというバンドのプログレスという曲なんですけれども、うん、私が高校生ぐらいの頃にちょうど始まった NHK のプロフェッショナルという番組のテーマソングなんですね、はいはい、で多分第2回ぐらいの放送だったと思うんですけど、うん、まあ、ゴッドハンドと呼ばれている心臓血管外科医の特集が組まれていてですね、高校生の私はそれを見て外科医ってすごくかっこいいなって憧れを持ったんですね、まあ、その憧れがまあ医学部を目指すきっかけの一つでもありましたので、まあ非常に思い入れのある曲です。
勇気がもらえたんですか？
そうですね、この曲は理想の自分と現実の自分の間の中でその葛藤を描いたような曲なんですけども、なかなかまあ理想通りにはいかないなという苦悩を、はい、見ながらも苦しんだ時に聴いて元気をもらっていました。
ありがとうございます。でもね、高橋先生みたいな先生がいるのは本当にいいよね。ちょっと最後に持ち上げとこう。
ね、先生ほど素晴らしい先生いないと思います。
そんなこと聞いたら他の先生が怒っちゃうよね。
どの先生も素晴らしいですね。
どの先生も素晴らしいけどね、本当に良かったですね。訪問診察に高橋先生が訪問診療に出てくださるっていうことは本当に協和会周りの地域の本当にさっきもおっしゃったお家の中で苦しんでおられる方たちには本当に良かったなっていうふうに思います。そしてね、この愉快な3人が4人チームでわしゃわしゃやりながら切磋琢磨しながらね、高橋先生よりうまいだの下手だのって大体50歩100歩な気がしますけども ね、行っているチームがとても素敵だなというふうに思います。今日はありがとうございました。なんかあっという間に時間が経っちゃったんですけど、終わっていいですか皆さん。名残惜しいですけど終わりますね。もう時間来ちゃいますのでね。はい、あの今日のゲストは高橋先生、黒田さん、そして北野さんと古田さん、ね、あの4人の素敵な今日和解の訪問診療チームが、来てくれました。次回は3月9日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
ね、僕らが夢見たのって 敗挫折に捧ぐ。あと一歩だけ前に進もう。